聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書8章の39節から47節まで。彼らが答えて、私の父はアブラハムですと言うと、イエスは言われた。アブラハムの子ならアブラハムと同じ技をするはずだ。ところが今あなたたちは神から聞いた真理をあなたたちに語っているこの私を殺そうとしている。アブラハムはそんなことはしなかった。あなたたちは自分の父と同じ技をしている。そこで彼らが、私たちは姦淫によって生まれたのではありません。私たちにはただ一人の父がいます、それは神ですと言うと、イエスは言われた。神があなたたちの父であれば、あなたたちは私を愛するはずである。なぜなら私は神のもとから来てここにいるからだ。私は自分勝手に来たのではなく、神が私をお使わしになったのである。私の言っていることがなぜわからないのか、それは私の言葉を聞くことができないからだ。あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は最初から人殺しであって、真理をよりどころとしていない。彼のうちには真理がないからだ。悪魔が偽りを言うときはその本性から言っている。自分が偽り者であり、その父だからである。しかし私が真理を語るから、あなたたちは私を信じない。あなたたちのうち一体誰が私に罪があると責めることができるのか。私は真理を語っているのに、なぜ私を信じないのか。神に属する者は神の言葉を聞く。あなたたちが聞かないのは神に属していないからである。今朝は神の霊を、神様の助けをいただくことの幸せについてです。ヨハネによる福音書の初めは、貫通の現場にあって取り押さえられた女性を許す、イエス様が許すところから始まります。山積みになった罪を帳消しにしてもらって、神様の祝福の御国へのパスポートを手に入れるためには、ただただ救い主イエスにすがればよいというのが8章の冒頭の教えでした。8章12節以降になると、信じた者が主イエスに従うことの祝福について説いています。12節には、主イエスに従う者は暗闇を歩まず命の光を持つようになると教えています。そして31節32節ではさらに突っ込んで、主イエスの弟子になることの祝福を告げています。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。救い主を受け入れるだけにとどまらないで、真理の御言葉を守り続けるなら、救い主に従い通すのであれば、神の霊がその人をとことん解放するという奇跡が起こって、悪い霊の縛りから徹底的に自由になるとイエス様は約束していらっしゃいます。自由にするという言葉は、元の言葉では束縛からの解放、奴隷解放という意味で記されています。姦淫の現場で取り押さえられた女性のことから分かるように、イエス様は受け入れ、信じるだけでも絶大な恵みを私たちはいただくことができます。先週も申し上げた通り、しかし信じた後、私たちの人生は何年も何十年も続くものです。教会には通っているものの、 自分のためになる話を選んで聞き従いたいと思ってしまう方が多くあります。イエス様の教えは素晴らしいのだけれども、時折耳に痛い教え、もしくは極端に聞こえる話が出てくるときには、ちょっと話半分にしてしまいたいという気持ちが私たちの心の中にはあります。しかしそれとは逆に、腹を決めて覚悟を持ってイエス様に徹底的に従い通そうと、そういうふうに志す教会もごく少数ながらあります。そのような本腰を入れてイエス様に従い通したいという教会に私自身出会って、その祝福の大きさに驚き、日本の教会では見たこともないような教会、それは韓国の教会だったんですけれども、そういうところに出会って目が開かれる思いでした。軍事政権によって戒厳令が敷かれている中で、国民は生きるか死ぬかというような選択を迫られる中で、培った一途な信仰が私の心を打ちました。胸を打ちました。そしてイエス様に徹底的に従おうという人生を歩むことによって、神の霊が望み、その霊の力によって悪い霊の誘惑が徹底的に排除され、私たちが以前よりも一層神様の祝福に満たされる、そういう人生を歩むのが、そういう信仰生活を目指すのがとてもいいことだと分かりました。自分にとっていいと思われる聖書の箇所だけを特に従いたいと思うのは無理もありませんけれども、そのような態度では味わえないような祝福がイエス様の弟子にはあるということが分かりました。これが日本の教会に欠けていたことではないか、いや、そんなふうにイエス様の弟子を目指すことによって私たちは日本の教会をもっと発展させることができるのではないかと感じました。神様は日本に住む私たちを心から愛して、悔い改めて神様の祝福がこの地に豊かになるということを神様は望んでいらっしゃいます。しかし先に信じた私たちがイエス様に徹底的に従おうという、弟子になろうという決意を固めないものですから、イエス様の素晴らしさ、キリスト教の魅力というものがこの社会になかなか伝わっていないということもあると思います。都合が悪い、面倒くさい教えをも従ってみようという決意を私たちが固めることによって、また人から嫌われても耐えようという犠牲を覚悟することによって、今までキリスト教を知らなかった方々、地域の方々、友人に神様の素晴らしさを伝えることができるようになる、そう信じています。私たちが自分の信仰の目標をイエス様の弟子というふうに高く掲げることによって、私たちは家族や友人、近所の方々を今までよりも一層豊かに祝福することができるようになります。イエス様の弟子になろうと腹を決めることによって、日本社会に神様が注いでくださる祝福が変わってくると信じています。極端なことを言うのであれば、私たちの決意次第で 自分たちの子孫と社会の歴史が変わってくると言えると思います。創価教会は7年前に牧師が交代しまして、新しく来た牧師は説教でなんか面倒くさいことを話す人だなというふうに思われたことと思います。でそれは御言葉の実践に本腰を入れるかどうかで、この地上に注がれる神様の祝福が大きく私たちの決意次第で変わってくる、そう信じているからです。さてヨハネ福音書8章に戻ります。主イエスを憎んで殺そうとしていたユダヤ人たちにイエス様はおっしゃいました。34節、罪を犯す者は罪の奴隷である。44節、あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は最初から人殺しであって真理をよりどころとしていない。彼のうちには真理がないからだ。悪魔が偽りを言うときはその本性から言っている。自分が偽り者でありその父だからである。救い主イエス様を受け入れてない方々は悪い霊の支配を受けて、その霊にいいようにやられているという話です。そして信じない人たちを操る悪い霊は最初から人殺しであって、嘘をつく時も人を詐欺に陥れる時も思いつきで言っているのでなく、計画的にその本性から、その本性から出たものを私たちに、騙しの言葉を私たちの心に埋め込んでいるという話です。地上に住む限り私たちは悪い霊の影響をかなぐり捨てることは自分の力ではできません。悪い霊は人々を殺す、人を殺す方向で働きます。その本性から言って嘘つきなので、私たちは騙されてその気にさせられてしまいます。騙しと殺人のプロフェッショナル、それが悪い霊の本性です。でイエス様が人殺しというふうにおっしゃるときは、マタイ5章の教えからわかるように、実際にその人の肉体を殺すだけではなくて、神様によって神様の品性を映し出すものとして、その栄光を映し出すものとして作られた人の人格を蹂躙する、踏みにじるということもこの人殺しに含まれるものです。そうやってじわじわとその相手の人間を殺していく、それがすべて殺人罪として問われています。で私たちこの地上に生を受けた人間は、どんなに立派な人であっても暇さえあれば他人の人格を踏みにじってしまうようなことを自然と口にしてしまうものです。他人を呪うような言葉が口から出てくる、それは私たちの心が悪い霊の影響を受けて、心にあるものがそのまま言葉に現れるからです。後から振り返るときに、相手と自分と神様を傷つけてしまったというふうに気づくものですけれども、しかしそれを喋っているときには悪口を言わないと自分の心が晴れないとか、言わないと相手が良くならないというふうに思って悪口を口にしてしまいます。しかし後から振り返ると、ああこれは良くないことだった、反省しきりなのですけれども、これは悪い霊が働いていいように操られて騙されている証拠でもあります。このことを新約聖書のヤコブの手紙3章8節は次のように記しています。舌を制御できる人は一人もいません。舌は疲れを知らない悪で、死をもたらす毒に満ちています。自分の力で 舌をコントロールできる人はいない。そして悪霊の力というのは悪口だけでなく、泥棒をしたりギャンブルにはまったり暴力にはまったり浮気をしたり薬物やアルコールにの中毒になったりというさまざまなことを含んでいます。人間を立て上げるのはたくさんのエネルギーと愛情が必要です。多くの人たちが特定の人に愛情エネルギーを注いで、やっとその人がこう力を得るようになる。神様もその人を捉えてたくさんの愛情を注いで、精霊を注いで、その人がやっと独り立ちできるようになる。しかし人を堕落させるというのは、そのエネルギーの逆の方向に進むのでとても簡単です。悪い霊の誘惑がその人をダメにすればいいからです。牧師の中には刑務所を訪問して受刑者と語り合うという教会士がの働きをされる方がいらっしゃいます。受刑者と向き合うと、刑務所の中と外というのは紙一重で、自分はたまたま刑務所に入らないで済んだだけなんだなというふうに教会士の方々は思われるそうです。受刑者は本人も避けられないような複雑な事情を背負って犯罪者になっていくということに気づくからです。それは私たちも同じです。どうして自分たちは刑務所に入らないで済んだのでしょうか。どうして車を運転していながら死亡事故を起こさないで済んでいるのでしょうか。神様が守ってくださったからです。悪い霊は騙しと人殺しのプロフェッショナルです。そして私たち人間よりもよっぽど賢くて強い、そういう存在です。いつの間にか私たちは悪い霊に騙されて、他人の悪口を言い、他人や外国を憎んで暴力や戦争を仕掛けてしまうものです。で、このように悪い霊に心を一度占領されると、自分ではどうにもできなくなります。悪い霊の方が強くて賢いからです。しかしイエス様を信じた者がイエス様の弟子になろうと志して、徹底的に御言葉に従ってやろうと決意するのであれば、そういう弟子を神様は守り通してくださいます。神の霊は悪い霊よりも強く、悪い霊よりも賢いからです。神の霊が私たちの心に介入すれば、自分では追い払うことのできないその悪い力、騙しの霊を神が追い払ってくださいます。私たちは神に近づけば悪い霊が逃げていく、神が私たちに近づいてくださるからです。弟子にならなければ悪い霊の干渉をしばしばまた強く受けることには避けられません。しかし私たちがイエス様にすがっただけでなくて、その教えを守り通そうと志すときに、神は悪霊に、私たちに働きかける悪霊にを打ち倒してくださいます。私たちが弟子となるときに、私たちは悪い霊の誘惑、騙しから本当に自由になることができます。これが神様の大きな祝福です。繰り返しますけれども、私たちの決意次第で自分たちの子孫、また属する社会の歴史が変わることになります。天地創造の神は私たちを信頼して、そのような重大な役割を私たちに担わせてくださっています。イエス様が私たちに投げかけてくださった、私の弟子になりなさいという挑戦を、ぜひ創価教会で受けて立っていきたいと思います。弟子となることでイエス様と一緒に祝福の御国をこの地上においても 一緒に立て上げていく、そういう貴重な尊い働きを一緒に務めて担っていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。これまで多くの方々が、司祭が、牧師が、宣教師が、この地でイエス様の愛を、その真理を述べ伝える働きをしてきましたけれども、イエス様を信じる人の割合は依然として少なく私たちの目には見えます。私たちはどうしても自分に甘えて、自分にとって都合のいい話を取り込み、面倒くさいこと、聞きたくないことは脇に置いておきたいと思ってしまいます。しかしイエス様は、私の弟子になりなさいと私たちを招いてくださっています。その招きに応えることによって、どうぞ私たちの子孫、そしてこの社会の歴史をあなたが変えてくださいますように、私たちの小さな犠牲を通して、あなたからの絶大なる祝福がこの地に豊かに注がれるようになりますように。コロナ禍にあって仕事を失い、行き場を失う方々が多くこの地上にはいらっしゃいます。どうぞ世界の教会が助けの手を伸べ、そしてイエス様にあっての永遠の祝福の御国への希望を分かち合うことができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。